Hello, everyone, and welcome to another brand new episode of Gaishike Urawaza Eigo. My name is BJ Fox, and I'm here with Terumi. How are you?
I'm doing great.
Finally, Terumi, finally, we are doing our sports episode.
Oh, finally! なんと今回は sports に関するエピソードをやります! Yeah, we've joked about it a few times, but it's really, finally, happening!
Yeah. Like, we've done a couple of sports phrases. There was one that we introduced, if you don't shoot, you never score. And I think that was in the episode about demanding what you want. And I feel BJ and Ruben on the example skits often talk about Naomi Osaka coming on as a guest, maybe.
はい、今までには、シュート打たなければ得点をすることもありませんっていう。 It was about ice hockey, right?
Yes, it was. Yeah, Wayne Gretzky. Yeah.
ね、アイスホッケーの有名な選手の言葉で、まあ、シュートは打たなければ当然入りませんというようなそういったフレーズもご紹介しましたし、で、ルーベンと BJ はよく大坂なおみ選手のことをね、登場させますけれども、ひょっとしたらゲストでいらっしゃるのかというね。Really?
No, she's not coming on.
ちょっとしたジョークでございますけれども。
And it's the wrong sport. You know, the phrase we want to introduce isn't a tennis phrase. It is a different sport, so.
はい、大坂なおみさんの話をしましたけれども、今日ご紹介するフレーズはテニスのフレーズではございません。別のスポーツです。So, what is that sport?
It's a Japanese sport?No, sorry. It's an American sport. But for me, when I think about it, I think of Japan, Otani Senshu. But I guess it's an American sport.
Otani Senshu といえば, it's baseball.
Baseball, yes.
Okay. It's so popular in Japan.
Yeah, and I guess my experience of it is in Japan. Yeah.
Ah, なるほど. It's not popular in UK, is it?
Zero.
Zero なんだ. 聞かないもんね。
I would say
I've never heard of it. 本当に? え、ゼロなの? 人気がちょっとそんなにないとかじゃなくて。
Well, we have cricket.
Oh yeah. Cricket is different from baseball.
Yeah.
It's another sport, right?
Yeah. But today what we want to do is introduce a very useful phrase, a very common phrase, both in the United States and in most English speaking countries, that comes from baseball.
はい、というわけで今日は野球にまつわるフレーズをご紹介します。で、アメリカだけじゃなくて、UK では野球が全然人気はないと聞きましたけれども、そんな UK でもこのフレーズは使う。Do the British people also use this phrase?
Absolutely. Maybe we use it without understanding where it comes from, but this is very, very common English. And we also want to introduce a mentality that comes with this phrase.
野球をそんなに見ないイギリスの人までもこのフレーズどこから由来しているのかを知らずに普通に使っているフレーズで、そのフレーズの使い方、あとはそれに伴うメンタリティもどんなマインドで言えばいいのかというところも合わせてご紹介していきます。So, what's the phrase?
Just as a ballpark figure.
So, just as a ballpark figure. Is it like, take me out to the ballpark?
No.
Take
me out to the ball game.
あ、その曲の歌詞はボールゲーム、ボールパークじゃないか。
No.
Take me out to the だってボールパークの方がさ連れてってって感じするじゃん。It sounds more like please take me to the park, not to the game.
Yeah.
あ、まあいいや、それは OK。ちょっと歌ってみましたけど違うということで、ボールパーク、ボールゲームじゃなくて、
ballpark
ね。Just as a ballpark figure. Ooh, what does that mean?
Well, it means a rough number, an approximate number.
大体の数、ざっくりした数字。
Yeah.
So you said ballpark figure.
Yeah.
Figure ってのはこの場合は数字。Figure means number here, right?
Yeah, yeah. In this case, figure means number. We often say, you know, give me a figure. And that's used for, like, giving estimates or giving prices. I guess with figure, it has the image of a large number. Like, you might hear this, a six-figure number means, what would you say in Japanese? Rokugeta.
Rokugeta 以上の数字.
Yeah, so 100,000 to, I guess, anything up to a million is a six-figure number.
フィギュアって言葉は本当もう今日本人がフィギュアと聞けばあの人形のモデル
Yeah, you're right, yeah. Like action figure.
Action figure って言うんだ。
うん、
to me, figure is figure skating.
Okay.
But it comes from they draw なんか figure on the ice rink, so...
Oh, they draw the figure of eight. The figure of eight.
The figure of eight. そうそう。あの、八の字をちゃんと書けることがスケーティングのスキルにつながるから、まあ、そこからフィギュアスケート、あの、氷の上にフィギュア、図形を書くからフィギュアスケートって言われるようになったんだけれども、で、Give me a figure といえば、大体の見積もり額だとか、まあ、金額を大体教えてほしいという、そういった推定の数字をちょうだいっていう時に使うフレーズ。で、まあ、英語で言うフィギュアは大体大きな、桁の数字、
yeah.
1とか2とかではなくてちょっと大きめの数字のイメージがあるということなのね。 Okay, so ballpark means?
Well, ballpark means stadium or specifically a baseball stadium.
スタジアム、野球スタジアム、
yeah.
球場だ、
okay.
球場ナンバ
ー Yeah, give me a 球場ナンバ
ー球場、give me a 球場ナンバー球場フィギュアをくれと。So what does that mean?
Well, I think it's got its history or its origins in the idea of like these old baseball stadiums. You know, like, you know, maybe a 球場 is not like a stadium. When I think of it, when I hear the phrase ballpark, I think of like old wooden, something you might see in like an old American movie.
はい、ボールパークというのはもう映画に出てくるような木でできたちょっと古い昔ながらの。
Yeah.
Baseball stadium.
Yeah, like I don't.
っていうイメージね。
Yeah, you wouldn't call Tokyo Dome a ballpark.
東京ドームとかではなく。
Yeah, it's more like the old style, like an old style.
Old style な、はい。
Yeah. And ballpark, by the way, is only used for baseball stadiums. It's, you can't call like an American football or a football stadium a ballpark. It's only baseball.
ボールパークというのは、まあボールだからね、球技ならば何でも当てはまるのかと思いきや、あの、アメリカンフットボールだとか、サッカーだとかには当てはまらず、野球のスタジアムのことだけを言いますと。
And apparently,、okay. the origin of the phrase comes, and I checked this on the internet, by the way, it comes from when, back in like the 50s, 60s, when you couldn't watch on the TV, you'd listen to it on the radio, the commentator would look around and say, oh, I think we have about 40,000 fans in the stadium tonight.
Ah! どういった由来があるかと言いますと、まあ、50年前、もう1900、なんだ、50年代とか60年代とか、うん、まだテレビで見るのが一般的ではなくて、ラジオでこの野球中継されてた時にコメンテーターの人が、もうこう周りを見て、今日はボールパークに大体、これくらいのお客さんがいますよって言った。そこに由来していると。Wow!
Like, now if you go to like a football stadium, they will announce like, today we have sold this many tickets and it's the exact number. But back in those days, they didn't have the information, so it'd be just like, looks like about 60,000 people. Looks like 30,000 people.
正確な数が分からなかった時にコメンテーターの人が、あたりを見回して、だいたい今夜は6万人ぐらいの観衆がいるでしょうかって、そういうふうに、ボーパークを見渡して出した数字、それがボーパークフィギュアなんだね。
Exactly. Exactly.
Amazing.
And just to confirm, I did look this up on the internet just to make sure, and it does seem to be correct. I'm a little bit embarrassed after obligado.
あ、そういうか。はい、BJ はこれをインターネットでちゃんと調べましたと。オブリガードがね、ありがとうの語源なんじゃないかって言ったことが間違ってましたから、
yeah. Yeah.
ちょっと to make sure it is correct yeah. information.
Yeah.
Yep. Yeah. 大丈夫だよ。
Okay, thank you.
うん。
And going back to ballpark figures, when you work in a gaishike, I think these are really important. Sometimes you have to give ballpark figures.
はい、本当その通り。外資系企業で働いていると、ボールパークフィギュア、大体の数字をちょうだいって言われることを、これめちゃくちゃ、もうなんならそれが主な仕事なんじゃないかっていうぐらい。で、mm.
yeah.
I used to work for a 外資系コンサルだけど、もうとにかくナンバーを作る。
Yeah.
You have to estimate, you have to create a number.
Yeah.
It's a hypothesis. だけど、一旦数字を置くっていう作業がすごくよくありました。
Yeah, like even now, sometimes, you know, my boss will call me up and say something like, oh, you know, we want to run an advertising campaign in on Shibuya Scramble Crossing. Oh, 3 billboards for 2 weeks. How much will it cost?
うんうんうん。今も BJ のボスが、あの渋谷のスクランブル交差点で、あの広告を打ちたいだとか、2週間ちょっと、広告看板を出したいっていう時にどれくらいかかるかね。
うん。
大体でいいから教えてくれなんて言われることがあるよね。
Yeah, well, and I want to say, oh, well, you know, the price depends on the printing costs, depends if it's available, depends on what, you know, designer we're going to use. You know, there's all these questions I have, but they don't want that. They just want the rough number.
うん、まあ、BJ としてはそんなことを聞かれたら、まあ、印刷代だとか、その場所が空いてるかだとか、デザイナー誰にするかだとか、どうやって作るかとかによるって言いたいんだけれども、ボスはもうそんな細かいことはいいから、ざっくりとした数字でいいから教えてっていうのが、そのボスの要求なんですよね、BJ。
Yeah. And then, yeah, and then what you have to do is go, you know, either maybe have a quick chat with an agency or based on your own experience, you say, well,Just as a ballpark figure, it will cost about 5 million yen.
Oh, ということで、まあ、自分の経験に基づいて、もしくは代理店と、まあ、ちょっと話をして、まあ、数字をとにかく出さなきゃいけないんだけれども、その前置きのフレーズとして登場するのが今回の Well, just as a ballpark figure と言って、うん、まあ、ざっくりした数字ですけれども、500万円ほどでしょうか。というような返し方をしましょう。
Yeah. And, I think this phrase is important, like you said, it's a, like a myoki phrase, because it lets your boss know that it is a rough figure. You haven't researched 100%.
うんうんうん、200% のリサーチをした、100% のリサーチに基づいて出した数字はもちろんないということをボスにちゃんと知ってもらうために大事な前置きとなります。
So imagine like we go ahead with the campaign, the final figure, the final fee comes in and it's 6 million yen. It's a whole million yen more.
Mm-hmm.
Your boss cannot be annoyed because mm-hmm. you made it clear right at the beginning it was a ballpark figure.
はい、実際にこのキャンペーンをね、推し進めて、はい、数字が出てきました。実際のところ600万円って出て、100万円ね、最初にボスに大体これくらいじゃないかなって言った数字より多かった。だけれども、この時のボスはそれに対して言ってた数字と違うじゃないかと怒るのはナンセンスというか、うん、怒ることはダメで。だってこちらはちゃんと It's just a ballpark figure って前置きしたじゃないですかっていうことを、うん、まあ後に、まあ、言い訳じゃないけれども、まあそういったエクスキューズがちゃんと私たちは言いましたっていうことで成立しますよね。
Yeah. So it's good for self-protection.Good for self-protection.
こう自分を守るためにね、ちゃんとこう言いましたよ、ざっくりした数字ですよ、あくまでもボーパークフィギュアですよって言いましたっていうこと後からも言えると。
Anyway, let's hear it in action.
Hello everyone.
Team Japan here, BJ and Keiko's dialing in too.
Hi Ruben.
Great, I'm so glad you could both make it.So, as you know, we have a new book scheduled to come out early next year, and I'm asking each territory to give an early forecast.
What type of book?
So it's self-help, 1001 Urawazas to find romance. How many copies do you think you can sell? I need to make a snap decision on whether to localize into Japanese.
How many pages, and what's the exact date of release?
No, just normal.Amount of pages, I don't know, like 200. And I think sometime in the spring.
And what is the price point?
Not decided yet. Actually, how much do similar books charge?
Oh, probably 1200 yen.
So how many?
I'd really need to check with the distributor before giving a number.
Don't you have some competitor data that you could base this off? I really need to submit numbers today.
It's hard to say without exact date.
Well, without all the information, it's hard to be exact. But just as a ballpark figure, I think we can sell 10,000 physical copies and 20,000 digital.
I'm not sure.
Yeah, no, but I think that works as a rough number. I'll I'll stick that in the charts for now.
Yeah, that's the ballpark figure, and we'll submit a proper forecast when you send more details.
All right, will do. Thank you. Thank you both.
Okay, so BJ, here you made a very good ballpark figure and presented to Ruben, and Ruben was happy.
Yeah. You know, BJ gave a very approximate number, a very rough number. Mm-hmm. Now, I assume he's got the experience to give a number like that. Maybe, you know, maybe there's another book on the market that has sold similar numbers.
So, ここで BJ はもしかしたら過去に似たような経験、似たような本を売った経験があったのかもしれないし、マーケットの他の本がどれだけ売れたかっていう数字を実際に参考にして、ballpark figure を出したのかもしれませんね。
And that logic is important.You know, you shouldn't just make up a number. You know, it's best if you have it based on some kind of logic or experience.
はい、そうなんですよね。このざっくりした数字っていうのは、ただ適当に勘で言えばいいってものではなくて、その logic behind that。ね、その、yeah. そこの裏側のロジック、まあ自分の経験でもそれはいいと思うし、その競合がどれくらい売ったかってことでもいいけれども、mm. ちゃんと裏側のロジックを組み立てないといけませんということですね。I think あのこれあのリスナーの皆さんは知ってると思うんですけども、フェルミ推定っていう、まあ、過去によく外資系企業の入試問題として、まあ、大体の数を作っあの予想してみてくださいっていうような問題があるんですけれども、まあ、例えば全国にピアノの調律師は何人いるでしょうみたいな、yeah. そういったことだけれども、まあそれに近いこと、mm.
Yeah, yeah, like as long as it doesn't matter what the answer is, what they're testing in the Fermi examples is, okay, what is the logical process you're going through to give that ballpark figure?
そうなのよね。だから、その exact number が大事なんじゃなくて、その logic behind、その人がどういった思考プロセスで、あとは、ね、どういった考え方をするかとか、どんなパターンの答えをいくつ持ってるかとか、まあなんかその、その中でのまあコミュニケーションとかもね、さらにインタビューでは見られてたりもしますけれども、まあね、そうなのよね。その数字に至るまでのロジック、根拠が大事だということね。
And in this case, it's not so much about the logic, it's about the number, because you're just trying to give a number to Ruben, but it's always best to have some logic there. So you're not just going, well, you know, just not, you're not just making something up.
はいはいはいはい。まあこの場合は数字をルーベンにパッと返すことの方が大事だったんだけれども、まあそれも、その数字も全然根拠のないものっていうのだとまずくって、yeah. まあさすがにちょっと自分の経験上だとか、こういった競合のこういった実績があるからっていう根拠が、まああった方がいい。ないとまずいというところですね。
So, BJ gave a good ballpark figure. What else did you notice about this conversation?
うん、BJ はね、ボールパークフィギュアをうまいこと返しましたけども、ケイコさんが全然答えてませんでしたよ。ちょっと正確な数字が分かりませんとか、ね、なかなか分からないことが多いので言えませんけどもと言ってました。She wasn't sure to give a number.
Yeah, she was very resistant actually. Very resistant to give a ballpark figure. And this is the mentality part of this urawaza. That resistance is not a good thing.
ここではそういったメンタリティでいるのはあまりよろしくないということでしょうか、BJ?
Yeah, that ability to make a quick judgment on ballpark figures is really important, especially in a 外資系.
そうですね。外資系企業で働いてると、この ballpark figure をパッと作って、まあそれこそ自分の中でジャッジして、こんくらいの数字だったらいいかなっていうのを即座に返せるっていう数字を作るとも言ったりするんですけども、そういった能力っていうのはとても大事なのではないかと思われます。
Like, so Keiko wanted to check everything, all the details. And that is a good thing, but that can come later.
はい、Keiko さんは、あの、細かい数字を確認してから数字を出そうとしたんですけれども、まあ、それ自体は全然いいことではあるのですが、時間もかかるし、それは後でやればいいことなんですよね。Yeah. まずは、この仮説。We call it like, it's kind of hypothesis, right?
Yeah, like a hypothesis. I guess a hypothesis, we might be, we would say estimate.
Estimate. まあ、そうね。見積もりというか推定の数字を先に置いてみて、yeah. で確認作業答え合わせは後でもいいと、まずは一旦大きい数字 ballpark figure 置くっていうのがその仕事の速さにもつながるし、外資系企業では求められる場面が多いのではないでしょうか。
Yeah, like in that moment, her, let's say her key stakeholder, her boss, Ruben, wanted a number. He needed a number. And in my view, it's your responsibility to give him one.
はい、先ほどのコンバーセーションではまずはルーベンはとにかく数字が欲しかったと、うん、いうことで、今正確なこと分かりませんじゃなくて、まあもう部下の仕事としては何でもよくはないんだけれども、ある程度の根拠に基づいた数字をパッと返すということが恵子さんがすべきことだったの、うん、と思われます。
Maybe she was scared to give an inaccurate number, but that is exactly why you say the phrase
just as a ballpark figure. そう、あの、こんな根拠も正確なことわからないのにこんな数字返すの怖いって思うかもしれない。だからこそ今日ご紹介している it's just as a ballpark figure, but ね、ボールパークフィギュアざっくりした数ですけれどもっていう前置きをつけとけば伝えても大丈夫と。なります。
Yeah, you know, BJ looked confident. He looked cooperative in that dialogue. But he's under no real pressure to be accurate because he has cushioned the number with the urawaza. So let's see how we use this urawaza. Thank you so much for listening to our podcast. Don't forget, we also upload every single episode to YouTube.
外資系裏技英語をポッドキャストで聞いてくださってる方多いかもしれませんけれども、私たちの今までのエピソードすべて YouTube に載っています。そして最近のエピソードは私たちの Zoom での動画付きで、はい、2人の BJ と私2人の映像付きでエピソードが丸ごと載っています。
Yeah, and I think, you know, so much of communication is visual, so maybe it helps to watch.
そうですね、あの音声だけではなくて、あの見て動画で2人が喋っているところも見ていただけると思うので、ぜひそちらもお楽しみください。
Yeah, and if you have colleagues who don't use podcasts, please recommend the YouTube channel to them and subscribe.
ポッドキャストはあまり聞かないというお友達がいらしたら、ぜひ YouTube を勧めてサブスクライブ登録していただけると嬉しいです。
Okay, so tell me, this is a pretty straightforward urawaza. We have four steps.
シンプルな裏技ということですか?
Yes. Yes.
Okay. で、使い方には4ステップございます。
Yeah. And use this when you're asked for an estimate or you're asked for a forecast and you haven't got all the information immediately available.
まあ、全てのデータが手元に揃ってないけれども、大体の金額を見積もってくれとか、大体の数わかるかなって言われた時に、あの、ぜひ使ってほしい裏技です。
Okay. So step one. Be open to the conversation.Do not freeze. Don't say, oh, I need to check. Be open.
Be open. Conversation に常、あの、be open to the conversation. ちょっと自分の心を開いとくみたいなこと、mm. そうだから、あ、まあ、しまった、わからない。あの、フリーズしちゃわないようにとか、あとは、I need to check. あの、調べないとわかりませんというようなことは言う必要は全然ありません。
Step two, and this is optional, but it's a good idea.Is ask a couple of questions to frame your estimate. So if you're going to build the logic, ask a couple of questions to help you.
はい、大体の数字でいいとはいえ、やっぱりその数字を作るためのロジックは必要なので、まあこの辺はオプショナル、ステップ2はオプショナルですけれども、その見積もりを作るための質問をいくつかするのもいいでしょう。
So if someone says, you know, how much would it cost to translate this document?You know, it's fine. Ask how many pages.
はい、例えば、このドキュメント、この書類を、訳すのにどれくらいかかりますかね、お金かかりますかねって聞かれたときに、何ページですかって聞くぐらいはしても全然大丈夫と。
Yeah. But don't spend too much time asking questions because one, too early, and two, you might seem, you know, uncreative or uncooperative.
はい、だからちょっとした質問をするのはいいけれども、聞きすぎるとまあわからないこともいっぱいあるし、あとはあんまりコーオペレーティブ、協力的な人にも見えなくなってしまうので、聞きすぎはよくありませんと。
So step three, you've asked your questions, you've framed the issue a little bit. Now you think about past experiences. Have you done a similar campaign before? Have you sold a similar product before? Is there a competitor you can benchmark with?
じゃあどんな数字を出せばいいかっていうことの概要がつかめたら、じゃあ自分の過去の経験を振り返ってみて、自分が過去に似たようなキャンペーンをやったことがあるかどうか、まあ、似たプロダクトを売ったことがあるか、はたまた競合で似たようなことをしている人がいるか、そこから数字は取ってこれないかということをいろいろ探してみましょう。
Yeah. And then when you've got all that information, you frame the issue even further. Step 4 you give the number, but you say just as a ballpark figure, and then you give the number.
はい、どんな数字を出せばいいかっていうことを自分のなりに把握して、自分の過去の経験とかいろいろな数字をもとに、まあ、ロジックを組み立てて大体の数字が自分で出せました。で、ステップ4として、まあ、それを相手に伝えるんですけれども、前置きとして、just as a ballpark figure、大体の数字ですけれども、ということを置いて相手に伝えましょう。That phrase will protect you later.ということで。
Exactly, exactly. So now, Terumi, let's practice. Okay, Terumi, practice one.
Mm-hmm.
You're finally going to make your debut for English language stand-up comedy. Okay?
Okay.
Terumi, how many tickets do you think you can sell?
どれくらいのチケットを売ることができるか?
How many tickets? Come on, give me a figure.
待って。Okay. でもね、ちょっと質問するのはいいんだよな。How much is the ticket?
Okay. Yeah. How much is the ticket? Well, the normal price of a ticket for a comedy show in Tokyo is 2,000 yen and you get a free drink.
Oh, 2,000 yen か。それだったら、Okay. Well, okay. Just as a ballpark figure, I think we can sell 50 tickets.
50 tickets, okay. I think you're lowballing. I think you're going low, but 50 tickets is a good ballpark figure.
Lowballing?
Yeah.
ちょっと少なく見積もりすぎちゃいました?
Maybe, but I think you, I think you're popular. I think you could do 70 tickets.
でも、笑いライブ50人はなかなか大変よ。
But, you know, perfect. You asked one question, you gave us good ballpark figure. I'm happy.
Okay. Thank you.
Practice two. Okay, so this Christmas, we're going to have the Gaishikei Urawaza Bonenkai, the Christmas party. What's the budget? How much per person?
To have a big party?
Yeah, well, it's just me, you, and Ruben.
Okay.
But what's the cost?
Well, just as a ballpark figure, maybe 10,000 yen each.
What was the logic there?
え、一人一万ぐらいじゃないの?なんか。ホームパーティーとかさ。You know, like eating outside could be expensive.
Okay.
But maybe BJ のお家にまたお邪魔させてもらって。で、だけど、ちょっとだけいいお酒とかも飲んじゃったりして。
Okay.
Yeah, well, 10,000 yen.
10,000 yen.
ぐらいで、I think we can have good meal and drink.
Yeah.
Good wine.
Great, that's a bigger ballpark figure than I was expecting. I wasn't expecting a five-figure number, but it's good. I will start putting some money away.
そうね、BJ Baby もいて大変だから。
But anyway, two good examples of how, you know, there's a logic there. You ask a question and you just give a number. You say, it doesn't matter. Maybe it's going to be less, maybe it'll be more. It doesn't matter, really, in the end.
その時に大体の数字をポンと返すことが大事、仕事を進める上で大事だということですね。
Terumi.
Yes, BJ.
Can I just say this Urawaza is really important to me because people who cannot give ballpark figures, I find them very hard to work with.
ああ、BJ にとってこの Urawaza フレーズとても大事。なぜならば、こういった状況でパッと数字を返してこない人とは一緒に仕事をするのが大変だったと。You experience that.
Quite a lot, actually. It's a bit of a pet peeve. A pet peeve.
Pet peeve of mine ってやつだ。
Yeah.
ちょっとイラッとするやつっていう意味の。It's a pet peeve of yours.
Yeah.
If the person doesn't give you the number immediately.
Yeah. Well, often, you know, many projects you do are a little bit chicken and egg.Like you don't know if you can plan for something until you know the rough budget. So if someone can't give the rough budget, then I can't plan. You know, just that ability to say, well, maybe this amount is such, I think it's so important.
Business を推し進める上では、もう、like anything is not fixed in business, right? だから、なんかチキン、だから鶏と卵の話だけれども、まあ、先に大体の数字を決めて、まあ、金額、予算とかを決めて、それに合わせてプランをするのか、まあ、プランがあって予算をつけていくのかっていうのは、もうどっちが先かわからない中で、やっぱり数字をどんどん作っていかないと、前に進むものも進まないということで、まあ、BJ はこういった時に 数字をパッと出せない人はちょっと一緒に働けないなと言っております。
Yeah, so the goal of this episode was obviously to teach the phrase, it's just a ballpark figure, but it's also about that mentality to be, you know, to be comfortable enough to give a ballpark figure.
ほう、もちろん今回のエピソードで just as a ballpark figure というフレーズをお伝えするっていうのが一つの、まあね、あの目的でしたけれども、まあ、その数字を言えるメンタリティを持つ大事さ、まあ、あの特に外資系の会社で仕事をする上でそういった数字をどんどん作って自信を持って推し進めていくっていうそういったメンタリティも大事だよということをお伝えしたく。
Yeah. And if you don't have that confidence, if you don't have that 自信、Mm-hmm. It's fine because now you've got the phrase, you've got the urawaza you can use. You can say、Ooh. It's just a ballpark figure, and then you're, you know, you're free. You're free to say, you know, free to be wrong.
なるほど。その数字をだいたいまだわからないのに言うのを自信ないよと思っていた方でも、今となってはこの urawaza フレーズを手にしましたので、just as a ballpark figure といえば何言ってももう OK だと。ね、あの時ちゃんとこう言って言いましたよっていうことを後から言えるってなればもっと自信を持って大体の数字も提案していくことができるのではないでしょうか。
So for me this was a great episode, really important urawaza for me, and also finally we did our sports episode.
BJ にとってはとても大事なフレーズ。
I think we hit a home run.
Wow! ホームランを打ちました。やった。
Is that another sports phrase? I don't know. Sounds like baseball.
Yeah, baseball phrase ですよ、これも。
And on that note,、next week we're coming back with a special episode on 外資系urawaza cricket phrases.
本当？
No, that's a lie.
びっくりした。クリケットから来る urawaza フレーズがあるのかと思った。
One day. But thank you so much for listening. Thanks for joining us again, Terumi. Thanks, Ruben. And see you all next week for another episode.
皆さん、今週も聞いてくださってどうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。暑さに負けず、お元気でお過ごしください。バイバイ。
バイ。Thank you very much for listening. Please subscribe to the podcast and give us 5 stars and give us a review. It really helps us. Our stretch goal is to have 50 reviews.
そして外資系裏技英語は全エピソードを YouTube にアップしています。最近の動画では Zoom 越しでの2人の映像やアニメーションも織り交ぜていますので、ぜひ YouTube のチャンネル登録をお願いします。
Finally, please follow us on Twitter and Instagram at 裏技英語。
ポッドキャスト気に入っていただけたら、ぜひ職場の仲間やお友達に広めていただけると嬉しいです。もしくは外資系裏技英語オフィシャル LINE スタンプを送ってみるのもいいかもしれません。外資系裏技英語 LINE スタンプは LINE のスタンプショップで購入できます。